強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の川北秀樹先生にお越しいただいております。川北先生、今週もよろしくお願いいたします。
川北秀樹です、よろしくお願いします。
今回は銀行から融資を断られたらどうしたらいいかということについてお伺いしたいと思います。
は
い、
融資を受けられない場合はいろいろやらないといけないんですけど、融資を受けられないで資金繰り多分回らなくなると思うんですよ。で、じゃあ資金繰り、じゃあどうすればいいかというと、まず一つ目の方法としては他の銀行を当たるっていうですね。で、他の銀行を当たるでも融資を受けられない会社はなかなか新しい銀行、今まで融資を受けたことのない銀行から相手にしてもらいづらいわけです、まあ、ですからまあ既存の銀行、別の銀行を当たるっていうことなんですけど、そういう時のためもやっぱり銀行の数は結構多く、普段から付き合っておいた方がいいってことですね。で、どこの銀行からも融資を受けられなかった場合は、まあ何やるべきか、まあ、一方で既存の融資の返済も結構重いと思うんですよ。ですから新たな融資を受けられない会社であれば、まず資金の出を止めるために銀行の融資を返済を止める、これ専門用語でリスケジュールって言うんですけどね。例えば毎月200万返してる会社が新たな融資を受けられない中で、毎月200万返してたら、まあすぐ資金破綻してしまいますんで、この200万の返済をゼロにする、このリスケジュール交渉をやる。で、まあそれとともに、まあ一方で、まあ早めにリスケジュールやれば預金はある程度ある中で、まあ会社の立て直しできるんですけど、まあリスケジュール動くのが遅れて遅くなってしまったりして、まあ、例えば預金残高がもう50万か100万ぐらいしかないっていうような、まあ、そういう会社であれば、じゃ あの立て直しのための資金も欲しいわけじゃないですか。で、そうするとじゃあ何を考えたらいいかって言ったら、一方であのノンバンクっていうところがありましてね。で、ノンバンクっていうのはバンクではない金融会社、まあ、例えばまあ有名なところでは無担保融資ではビジネクストとかビジネスパートナーとか銀行のカードローンとかオリックスのカードローンとか、そういうのもノンバンクの一種だと思うんですけど、そういうところで調達してですね、再生のための会社を立て直すための軍資金を手に入れると。で、これはリスケジュールを行った上ですね。で、リスケジュールを行わないで、そういうノンバンクで借りれると、まあ、ノンバンクやっぱり金利は 15% ぐらいと高いので、それを借りても銀行の既存の融資の返済回っちゃうんで、だからリスケジュールをした上でですね、会社立て直しのための資金が欲しいんであれば、ノンバンクから借りるということですね。
わかりました。ノンバンクからの融資ということで、はい、他に資金調達の方法なんですけど、はい、ノンバンクっていうのは無担保で融資を受けられるんですか？
そうですね、ノンバンクからその1000万と2000万絶対出ないんですよ、無担保であれば。だいたい私が相談を受けた場合、ビジネクストっていう会社で150万カードローンでですね、例えば銀行のカードローンとかそういうところで100万200万ぐらい、せいぜい300万ぐらいかなと。一社で融資出てもせいぜい150万ぐらいなので、で複数組み合わせて300万ぐらいかなと。あと個人信用情報にも載りますんで、初め一気にまとめてやろうと思っても2、3社で止まっちゃうっていうのが現状です。ですけど再生のための軍資金として300万もあればかなり使えると思いますんで。あと金利高いっていうのは金融する方いるんですけど、考えてみると 15% 年利 15% で300万の融資ですと年間45万、月 3,4 万のことなので、絶対額からするとそんなに大きい金額でもないんで、ですからそういうノンバンクからですね、借りて立て直しに使うっていうことを考えるべきですね。他にもどんな方法を考えられるかといったら、社会保険と税金を止めると、支払いを、当然その支払いというのは国民の義務なんで大きい声では言えないんですけど、しかしそれで無理してやって会社が倒れてしまったら元も子もないんで、例えば社会保険料の毎月支払いが大きい会社であれば、その支払いをですね止める、口座振り替えであれば残高抜いとくとか、納付で払う場合であれば払わないっていうですね、そういうことを 3,4 ヶ月やっていくと、年社会保険であれば年金事務所から連絡来ますんで、その時にですね滞納分をどうやって支払っていくか、私やる場合だったら月5万ぐらいで交渉するんですけど、それで 3,4 ヶ月分ぐらい滞納できれば、その分も資金繰りになりますね。その税金もそうですね、特に消費税とか源泉所得税とか、それは支払いを払わないで税務署にどうやって分割で払うかっていう交渉をしていくっていう、 そんなあらゆる手を使って資金繰り策をやります。ただそれは緊急の資金繰り策であって、やっぱり経営改善しないとそもそももう根本的にダメですね。赤字出してればいくらその資金繰りノンバンクから調達してあってすぐ赤字で消えちゃうわけですから、だから経営改善は本当に一番肝なのかなとは思いますね。
難しいところは、
はい、
改善できそうだっていうところだと思うんですよね、
はい、
で、はい、改善があんまり見込めないのに、
はい、
ノンバンクからお金借りたり、
はい、
社会保険料
はい、
滞納したりしても意味ない、はい、
そうですね、
で、
はい、
でかつじゃあギリギリのところまで行って、
はい、
なんとかなるかなと思ったら債務整理のための弁護士に払う報酬がなくなって、
はい、
弁護士にも依頼できないってことになってしまうと思うんで、
は
い、どんなタイミングで事業を続けるか諦めるかっていう
のは、そうですね、そういう状況って大体赤字なので、それを半年から1年ぐらいでクロージングする、でクロージングできれば会社は必ず回ります。でじゃあ半年や1年やっても全然もう赤字が止まらないんであれば、そもそも赤字を出し続ける会社ってそもそも存続しちゃいけないと思いますんで、どうするかっていうのを会社を畳むっていうのを含めてですね、そういう段階には考えないといけないと思いますね。
これは私の個人的意見なんで他の人から反論あると思うんですけど、はい、今川北先生が赤字の会社は存続意義がないって、おっしゃったことは私も賛成なんですね、はい、ただ赤字の会社って言いますか、
はい、
自社が赤字を出していることを気づかなかったりとか、
はいはい、
赤字であることが分かってても、
はい、
なんかそんなに問題に感じてないっていう経営者の方は、
はい、
珍しくないですね、残念ながら、だけど資金繰りが困ったって悩むんだったらば、はい、赤字になること自体がアウト。だから会社が倒産っていうのは手元現金なくなったら倒産っていうのは、まあ
はい、
まあそのオーソドックスな理屈なんですけど、
赤
字になったからすぐ倒産するわけじゃないんですね、
はい、
だから赤字になったからすぐ倒産するわけじゃないんだけど、それって倒産の一歩手前なんですけど、
はい、
私は赤字になったら倒産の一歩手前っていうふうに思ってくれる経営者が増えたら、
はい、そうですね、
いいなって思ってるんですけどね。
まあそのためにはまずやるべきことって、毎月資産表を上げて毎月の損益ですねとか今期の累計の損益を見るっていう、まず赤字かどうかって知らないと何も始まらないんで、毎月資産表を作るところからスタートすべきだと。
だからなんか当たり前すぎるんですけど、
はい、
川北先生が赤字の会社は存在意義がないって、いうのが当たり前なんだけど、
はい、
なんかそういうふうに考えてる人って少ない。
そうですね、じゃあなんで存在意義がないのか、まあ一言言うと迷惑をまき散らすからですね。で例えば赤字、年間3000万の赤字の会社って、預金があれば3000万食い潰すだけですけど、まあ、それが 毎年続くんであれば、まあ、預金もなくなる、そんな会社銀行も貸さなくなる、でまあ、返済リスケジュールで止めるんですけど、返済を止めたところでじゃあ3000万マイナスなわけですから、何が起こるか、必ず仕入れ先とか外注先への払えないとか、税金社会保険払えないとか、給料払えないとか、銀行から借りれないから個人から借りちゃうとか、そのように迷惑をかける相手を増やしちゃうんですね、赤字を続けると。そうなるととてもまあ問題ですから、まあ、会社の存続はもうちょっと難しいかなと。迷惑をまきしやす会社が存続してはいけないと思いますので、だからじゃあそう言われるのが嫌なのであれば、もう早くクロージングするしかないわけですね。
すごく当たり前なことなんだけど、それをなんか言っても平素なのって感じで言われちゃう感じです。
で、まあ、元気な会社であれば、ちゃんと利益がある会社であれば、まあ、そういう、それはまあ、知識の一つとして覚えても、頭に入れておいていただければいいだけの話なんですけど、まあ、実際、赤字の会社は必ずそういう現象が起きますので、まあ、いろんなところへ迷惑ですね。いろんな支払いができないとか、個人から借りちゃうとか、そういう現象が必ず起きますんで、まあ、そういう会社はもう、もう自分のことになりますんで、まあ、そうならないように、もう早くから、ちゃんと経営するっていうのが。
だからさっき先生からリスケをするとか、
はい、
社会保険料をストップするっていう話あったんですけど、
その
前に
1
ヶ月単位で収支を管理して赤字にならないように注意するっていうことの方が本当は大切
ですね。まあそれがもうとても大切ですね。ちゃんと毎月資産表を作って、前月の損益はどうだった、赤字だったら赤字でどうやってクロージングするかっていうの対策をすぐ動くっていう、まあ、やっぱりそういう経営者が、経営者としてはやっぱりそうあるべきですね、
はい、ということで今回まで6週間にわたり川北先生には資金調達に関するアドバイスをいただいてきたんですけれども、川北先生にご相談したりとかお仕事を依頼したいっていう方はどうすればよろしいですか？
そうですね、株式会社グラティチュードトゥーユー、
はい、
もしくは川北秀樹株式会社グラティチュードトゥーユー、もしくは川北秀樹で検索していただくと結構私のホームページとか出ます。そこから問い合わせいただくとかですね、まあ、あと私が主催している資金繰りプラスっていうホームページにも問い合わせ先書いてありますので、資金繰りプラスっていうホームページ検索していただいて問い合わせいただくのがまあ結構早いのかなと思います。
はい、わかりました。ということで川北先生には大変貴重なアドバイスをいただきました。また機会があればご出演いただきたいと思います。川北先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。